今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。まずは台風19号で被害に遭われた方、亡くなられた皆様、本当に心よりお見舞いを申し上げます。さて今回はありえないを想像する、そんな壮大なテーマでお届けします。お越しいただきましたのは株式会社新創社ディレクター大木達也さんです。大木さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。新創社、新しい、作る、新しく作る、まさにもう名はたいを表すという、そんな感じですね。
そうですね。
はい、はい、この新創社の本社は、ラジオカフェに、ほど近い、なんと三条通りにあるんですよね。
はい、三条富の小路の角にあります。1階がカフェで、2階がギャラリーで、その上の3階に、
はい、事務所があります。そうなんですか。はい、そして三条富の小路というだけあって、まあ、サントミセンター、そのビルの名前がサントミセンターなんですか。
そうですね。はい、はい、まあ、自分たちで勝手につけてしまったんですけれども、
はい
はい、分かりやすいようにということで、はいはい、三条通りと富の小路で
センター、なんだかこう懐かしいという、 こう、感じの、耳障りというか、いい感じですね。
そうですね、はい、
レトロな感じもしつつと。
そうですね、まあ、そこはうちの代表 の、
こ
だわりで。
そうですか、はい、まずこの株式会社新創社、どのような会社なんでしょうか。
ですね、まあ、いろいろとやってるんですけども、
はい、
基本的には企画をする会社、企画会社になります。
はい、
はい、
で例えばどんな感じですか。はい、どのようなことを企画されるんでしょう。
今では主な事業はイベント の、 企画運営っていうものが主になってたりとかするんですけど、それ以外だと企業さんの、まあ、広告だったり広報のお手伝いをするっていうようなことをやってます。
あ、そうですか。
はい、
まあ、イベントが、今では中心ということですが、まあ、皆さんが、まあ、知ってる方は知ってるっていう大きなイベントでいうと、レッドブルエアレース、
はい
はい、皆さんご存知でしょうか。私は、
ね、
まあ、現場ではないんですが、はい、テレビで何度か、
はい、
3度ぐらい見たことあるんです。
そうですね、
はい、
最近ではよくテレビで、放映されることもあったり、特集を組まれることもあったりするんですけれども、
これをどういう、はい、何をされるんですか。レッドブルエアレース、
はい、レッドブルエアレース
とはまず何なんでしょう。
ですね、まあ、飛行機でレースをするんですけども、
はい、一人乗り
単発のプロペラ機っていう小さな飛行機なんですけども、それがですね、最高時速が370キロで、最大の、まあ、パイロットにかかる 12G っていう負荷がですね 12G って呼ばれてて、
はい、
普通の F1 とかが 3G とか 4G って言われてるんですけども、まあ、世界最速のモータースポーツっていう感じで、まあ、14人のパイロットで世界を転戦して、F1 みたいな世界を転戦してワイルドチャンピオンを決めるっていうような大会なんですけども。
あ、そうですか、はい、パイロットはもう14人っていうふうに大体決まってる。
そうですね、決めてやってます、
はい、その中に日本人の方がおられるんですよね。
はい、日本人のパイロットで、はい、室谷義秀さんっていう、
はいはい、
パイロットの方がいらっしゃって、まあ、日本で2015年からだ開催してるんですけども、その開催すべてに参戦してまして、
室谷さんが、
室谷さん、はい、とっても早いんですけども、はい、2017年に 一度ワールドチャンピオン、
私その時見ました映像。
そうですね、
はい、あの室屋さんが、まあ、その12時どんなふうな負荷がかかるのかとか、はい、それはこう体力どのように作るのかとか、大変なことなんですよね。
そうですね、あの体力の維持っていうところでいくと本当にあの日々ずっとトレーニングしてまして、都内とかに出て打ち合わせしてる時も宿泊してるホテルのすぐ近くでトレーニングしてたりとか、もうそのあたりはすごくストイックに皆さんやってますね。
ああそうですか、
はい、
その2003年ぐらいからスタートしたそのレッドエア、レース、
ですね、
はい、
レース自体は2013年からで、日本では2015年から、
あ、はい、そうなんですか、
5年間やってきました、
はい、そうですか、はい、やってきましたというそこなんですけれども、
はい、はい、そうですね、
なんと
うちの、まあ、うちの新創社っていう、まあ、小さな会社なんですけれども、主催として専用のあのエアレースの会社を立ち上げまして、で日本の主催としてあのこのイベントを運営してきているっていう形ですね。
ああそうですか、はい、その2017年、室谷さんが、はい、あのワールドチャンピオンになった時も主催運営されてたんですか。
もちろんです、はい、
そうですか、あの、うん、これ絶対見たらあの非常に、好きになるっていうか、
うん、あのそうですね、
ラグビーのワールドカップ開催中ですけれども、
はい、
あのそれと同じようにこう魅力的なレースですよね。
そうですね、本当にあの、まあ、日本の場合は千葉の幕張というところでやってるんですけども、海の上にあのパイロンを立てて、
でそのポールみたいな、
そうですね、
あのごっついポールみたいなのを2本立てて
そうですね、
その間を
縫っていくっていう、
で、はい、人によって結構その内インコースで行ったりアウトコースで行くとあのスピードが落ちるとかいろいろあるんでしょうね。
詳しいですね
、まあ、きっとそうなるだろうという、
はい、
はい、
こうターンをするときに大きく回るのかあの小さく回るのか、
人によって全然違います
ね。違いますね、はい、
あのやっぱり優勝するような方はすごくインコース攻めであのスピードアップを図るっていう、そんな感じでしょうか、攻めるっていうそんな飛び方、
そこは本当パイロット次第っていうところはあるんですけども、
はい、
攻めすぎるとあのペナルティをあの、まあ、加算されてしまう、タイムをペナルティを犯すとタイム加算されてしまって1対1で対決するんですけども、まあ、タイムがペナルティを食らうとちょっとどうしても負けやすくなってしまうというか。
ああ、そうです
か。なので攻めなきゃいけない時っていうのはあるんですけど、あの攻めすぎると失格になってしまったりとかするので、そこの駆け引きっていうのがすごく面白いですね。
そうですか。そしてこの非常に興味深いレッドブルエアレースなんですけれども、うん、はい、今年でなんか終了しちゃうと聞きましたが。
そうですね、まあ、急遽レッドブル側から中止というかワールドシリーズが今年で終わってしまうという発表があって、で、まあ、我々としてはそれを受け入れるしかないのでもう仕方ないんですけども、はい、最後、まあ、せっかく室屋さんもいいところにつけてたので、ずっとワールドチャンピオン狙える位置で千葉の大会を迎えたので、
はい、
もうぜひ優勝し、最後は優勝してほしいっていう思いで我々は頑張って、はい、運営してました。
そうですか、はい、それが9月に行われて、なんと室屋さん優勝されたそうですね。
そうですね、大会単体としては室屋さん優勝で、
はいはい、
ワールドシリーズとしては2位で終わってしまったんですけども、はい、
そうですか、
はい、
でもだからこそ、まあ、満足というよりはもうちょっと見たかったというところかもしれませんね。
そうですね、はい、
はい、新創者としてはこの、レッドブルエアレース以外にもいろんなものを応援されていると聞いておりますけれども、他にもどういうことがあるんでしょう。
そうですね、レッドブルさんと仕事するきっかけになったイベントの一つとして、大阪城でフリースタイルモトクロスっていうオフロードのオートバイでジャンプ台でジャンプして、で空中で技を決めるっていうイベントを、アジア初開催した時にうちの会社がその会場との調整とかお客さんの誘導とか まあ、運営全般で関わらせていただいたっていうのが最初のレッドブルさんとのきっかけなんですけども、
はい
はい、その世界大会、
こう、はい、鈴鹿とかああいうところでこういうスピードを競うっていう方々ではなく、やっぱりそういう、傾斜を作って空中で回転したりとか、
はい、
そういうやっぱり違う方々、
そうですね、エクストリームスポーツっていうジャンルになってくるかと思うんですけども、まあ、ちょっとこうなんていうんですかね、少しこう頭のネジが少し緩んでしまってんのかなっていうような、はい、もう普通ではもう普通の人は全到底真似できないような超人技を目の前で繰り広げてくれるっていうすごい人たちが世の中いっぱいいまして、はい、そのうちの一つでオフロードのバイクで、
はい
はい、
スピードに乗って空中でこうハンドルだけで持ってこう回転するみたいな、そういう風な離れ技っていうか、
もう完全にバイクから
離れて
っていう、でなおかつ回転してとかっていうのもありますし、
そうですか、
はい、
すごいですね。これ大阪城でやったんですね。すごいですね。
大阪城の西の丸庭園で、はい、その時ちょっと自分はまだ今の会社にいなかったんですけれども、
まあ、そうですか、まあ、そういうこともされる、はい、ありえないを作る、
そ
んな会社、
ね、はい、
そしてなんとこういう素敵な本も出版しているという、なんかすごい会社だなっていうふうに思うんですけども、
そうです、ね、
これはどういう本なんでしょう。
はい、京都時代マップって言いまして、昔の古地図と今の地図を重ね合わせて、まあ、あと、まあ、いろんな歴史とか、まあ、今と昔の違いとか、まあ、新しい発見が、普通に地図見て観光するんじゃなくて昔のことも知れて今のことも知れてっていうような、はい、時代マップシリーズっていうのを作ってました。
そうですか。これはすごくしっかりした本で、はい、歴史が好きな方なら絶対興味を持たれるという素敵な本なんですけれども、この時代によってその地形であったり、通り名であったり川の位置であったりいろんなものが実は大きく変化しているっていう、そういう小物が表現されている すごい素敵な本なんで、ぜひ皆さんこれは京都をそういうものを見ながら観光するとまた一味も二味も違うというそんな感じですよ ね、
はい、
こういうものも出されると。
そうですね、うちの会社の、まあ、最初の頃に作ってた本ではあるんですけども、出版から10年以上経っても今でも、はい、人気があって本屋さんだったりネットでもまだ買えるので、はい、ぜひ手に取ってみてください。そうです
か。これはやはり三村水庫書院から出版されている京都観光文化時代マップというもので、
はい、
価格はこの2000円で本体価格が販売されております、はい、これは非常に興味深いなというふうに拝見しました。まあ、そういう、大木さんなんですけれども、まだこの新創社に勤めてそんなに立ってらっしゃらない、
ね、そうですね、はい、エアレースがきっかけだったので、
はい
はい、まだ入社して4年目なんですね。
そうなんですか、
はい、
差し支えなければその前はどんな仕事をされてたんでしょう。
その前はですね、自転車便ってメッセンジャー、
自転車便、
はい、メッセンジャーって呼ばれている仕事を東京でずっと、はい、してました。
そうなんですか。十何年前になんかこういうのがやっぱり混み合う、道路が混み合うそんな東京では、そういう自転車便で、
はい、
素早くこう会社がトゥー会社みたいな、そんなことを聞いたような覚えがあるっていう感じなんですが、はい、それまだあるんですね。
まだありますね。だいぶ減ってはきてはいますけども、はい、まだまだ現物を運ぶっていうことをデジタルな時代だからこそ現物がすごく大切になってて、まあ、それをもう
メールで添付して送るっていうんじゃなくて、
そうですね、
やっぱり現物を送るという考え
がまだまだ大切にされてるので。
そうか、それがなければ自転車便もないっていうことですよね、
は
い、
そうですね。
メールで済むなら
もうまさにその通り。
本当ですね、はい、実際に自転車に乗って運ぶということも されてたんですか？
していましたね。
大木さんは、
はい、はい、していました。17年間してました。
東京都内で。
そうですね。
そうですか、
はい、
結構続いたなっていう、あの人ごとながら17年その、
はい、
自転車便こう続けたっていうのはこうどうい う, こう考え方っていうか、うん、きっといろんなお考えがあってのことだと思うんですけども。
そうですね、まあ、この仕事に関わってる人たちは日本とか東京だけじゃなくて世界中にいたんですね。で、まあ、まずそういう仲間が世界中にいてですね、交流をしていて、まあ、とにかく人間関係がどんどんどんどん広がっていったっていうのが一つ大きいことと、まあ、エコロジーだったりとか、まあ、環境にもいいっていうようなことを、まあ、最近ではねよく言われてますけど、当時からそういった考えは少し持ってました。
そうですか、はい、いや素晴らしいなというふうに、うん、感心するばかりなんですけれども、はい、それをこう十何年間か続けられたというところがすごいっていうふうに思いました。
ありがとうございます、
はい。まあ、4年前にこの新創社にこう入られたのは、はい、まあ、何かのきっかけがあってという。
そうですね、はい、きっかけ自体は先ほど の, レッドブルエアレースっていうのがきっかけなんですけども、その前にずっと自転車便やってた時に自分でも小さいながらイベントをしてまして、まあ、レッドブルさんとのイベント少し自転車のイベントやってたっていうのもあったりして、こうすごく近いところにはいて、はい、まあ、大きなきっかけがエアレースで、はい、今の会社に。
そうですか、はい、はい、分かりました、はい、この後もまだまだお話伺います。引き続き株式会社新創社ディレクター大木達也さんにお話を伺います。この最初に伺いましたこの株式会社新創社の本社は、
はい、
ラジオカフェのほど近
い
三条富の小路、
はい、
北
北東の角ですね、
東角、
はいはい、北東角、
いや何なんだろうと、縁側みたいなのがあるし、コーヒーも飲めるようだしっていう、もう非常に気になる空間だったっていう、
はい、
ところで、この前コーヒー飲みたいなって思って、
そうですね、
看板見てたら声かけていただいたっていう、そんな感じなんですけれども、はい、今日このコーヒーカップ、お持ちいただいたんですが、このサントミセンター、
はい、
まずはどういうところな、どういう空間なんでしょう。
サントミセンターはですね、1階をコーヒースタンドで2階をギャラリー、アートギャラリーにしてるんですけども、まあ、コーヒーとアートをコミュニケーションツールにして、まあ、新しい価値観をこう、まあ、この三条だったり京都に提案していけたらいいなっていうのが、はい、コンセプトにあります。コンセプト、
はいはい、そうですか、はい、なぜ京都なんでしょう。
なぜ京都なのか、まあ、うちの新創社が、はい、京都にあるっていうこともありまして、まあ、イベント自体、最近の仕事自体が、あまり京都で展開できてなかったりっていうのがあるので、まあ、京都との接点を持っていきたいっていう、新しいコミュニケーション、どんどんコミュニケーションを取っていって、新しい何かを、が生まれたらいいなっていうようなことを、考えて、まあ、その拠点となる場所を作ろうということで、はい
はい、
京都に作ってます。はい、
まあ奥でコーヒーマシンがコーヒーメーカーっていうかマシンがあって、あ、コーヒー、はい、美味しいコーヒーが飲めそうだなと思うだけじゃなくって、なんか縁側みたいなのがありますよ ね、
縁側ありますね。
なんか座っていいんじゃないかなっていうふうに通ってる人が思えそうな、そういう感じなんですけども、
はい、どんどん気軽に立ち寄っていただければ、
はい、
はい、
そうですか、
はい、縁側 は本当に地域の方とのコミュニケーションというところもすごく大事にしているので、積極的に皆さんにご挨拶させていただいているんですけども、そこからもう会話が始まって、ちょっと、休憩していったり一杯飲んでていただいたりとかっていうような使い方もしています。
そうですか、はい、先日私が伺った時には自転車で、立ち寄っ、乗って立ち寄って足伸ばしてその上で足伸ばしてコーヒー飲んでらっしゃる、結構いい感じの方が、
そうですね、
コーヒー飲んでらっしゃったんですけども、なんか面白いなった。それが結構いろんなことを表してるなっていう、こんな風に使えるんだっていう。
そうですね、はい、日本の縁側のいいところというか、はい、外国人の方からすると、オープンテラスというか、パブリックなベンチに近いような感覚で、
本当ですね、日本で何がもうちょっと京都でも、あったらいいなと常々思うのは、やっぱりオープンカフェ的な、
ね、
外の空間でお茶を飲むというところが少ないなって思うんですけども、それに近い空気感っていう感じですよね。
そうですね、
はいはい、そしてそのサントミセンターでは非常にこう面白いコーヒーを、いろんな特徴的なコーヒーを出してらっしゃるんですけども、
はい、
ちょっとどんなところなのか、コーヒーショップと言っていいのかどうか分かんないんですけども、
コーヒー、はい、コーヒースタンドではあるんですけども、はい、最近のこういろんな豆を楽しめるコーヒー屋さんっていう感じではなくて、ラテアートっていうカフェラテですね、を美味しく飲める、
ホイップしたミルクに
温めたミルクと、そうですね、はい、を、提供するっていう、シンプルなコンセプトで最初始めてるんですけども、そのメニューをですね、ラテアートのワールドチャンピオンの、
ワールドチャンピオン、
はい、澤田博さんっていう方にコーヒーのメニューは全て監修していただいてまして、
はい、
はい、でですね、当初は結構メニューを絞り込んでシンプルにやっていこうっていうところだったんですけども、この澤田さんっていう方が結構コーヒーへのこだわりすごく強くてですね、はい、実は澤田ミリタリーラテ、うちの店では澤田スタイルラテっていうのをやってるんですけども、コーヒーと抹茶を合わせたラテ、京都だとちょっとなんか普通に思えるんですけど、東京で始められた時からもうかなり早い段階からオリジナルの澤田さんのシグネチャードリンクって呼ばれてるんですけども、抹茶の苦みとコーヒーの、コクとがこううまく合わさったすごく美味しいドリンク。
そうですね、はい、私先日このコーヒーを飲ませていただいて、コーヒーのそのコクがありつつもその抹茶の風味といろいろマッチングして、すごく素敵な、はい、ドリンク飲み物になっていたなっていうその気がいたしますけども、はい、そうですね、はい、そしてその澤田さんがこのサントミセンターオープンの時になんかいろいろ考えてくださったんですか？
そうですね、バリスタのトレーニングしていただいたりとかいろいろマシンのこととかアドバイスいただいたんですけども、その以外にもですね、サントミセンターオープンするときにオリジナルのメニューを一つ作ってくださいっていうお願いをしてまして、
はい、
いろんなアイデアが出てきたんですけど、オープン直前ぐらいに突然チーズコーヒーをやろうっていう。
チーズコーヒー、はい、チーズとコーヒーってあんまりないという気がしますけども。
そうですね、
大丈夫なんでしょうか？
チーズクリームをお店で手作りしてるんですけれども、ですね、よいしょ、レアチーズケーキのような味のチーズを作ってまして、
はい、それ
を
今ちょっと、聞き逃しましたけど、はい、お店でチーズを手作り
そうですね。
おっしゃいましたですか？
毎日使う分を、はい、手作りして
ます。手作り、チーズを手作りってどんな風にするんですか？牛乳をぐっと遠心ブリッキかなんかで、
もう本当 に乳酸菌発酵させて、はい、で凝固したもの
を、豆腐を作るように、
そうですね、はい、凝固したものをコーヒードリッパーでペーパーでフィルターでこして、一晩かけて脱水するんですけども、
はい、
それでフロマージュブランっていう、チーズのが出来上がって、
すごい
はい、クリームチーズが出来上がるんですけど、それにあの生クリームとお砂糖を合わせて、もうほんとシンプルな材料で自家製のチーズクリームを
作ります。自家製のチーズクリーム、
ちょっと酸味があって、はい、でそこに、まあ、あの生クリームとお砂糖を足して作ってるので絶妙な、
そうなんですか、甘さで美味しいです。それをこの前教えていただいたら、
はい、それを次はぜひご近所なので、
あ、本当ですね、はい、はい、あの自家製のチーズってあのないと思うんです。100軒あって1軒も多分ないと思うので、
そうですね、そこを
もうちょっと打ち出していただくと、
分かりました、
それならって思う方、はい、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。
ありがとうございます、
はい、あのはい、あのぜひぜひそのようにお願いいたします、
はい、
さあ、2階にアートギャラリーがあるっておっしゃってましたけ、はい、ですけれども、あのそういう素敵なコーヒーをどんどんこの、沢田さんと世界一のバリスタ、ラテアート、を獲得された沢田さんと協力しながら、こう新しいメニューもされるということなんですが、
はい、
あのこういろんなサントミセンターとして、
はい、
これからなんかこういうことやっていけるかな、いけないかなっていう、
そうですね、
どういうことになるんでしょうか。
は
い、
まあ、今後はですね、2階のギャラリーの展示以外にもそのアーティストさんにご協力いただいて、あのワークショップをやっていったりとか、まああのまあ、今度書道のワークショップやるんですけども、書家のひろきさんっていう、はい、若い京都 の、 あの書家さんにご協力いただいて、まあ、定期的にワークショップやっていったりとか。
定期的に、そうですか、
はい、あとカフェラテを作るワークショップをやっていったりとか。
それしたい、あの、はい、参加したいです。
ありがとうございます、
はい
はいはい、そういったコミュニティ作りみたいなことをやっていけたらいいなっていうふうに思ってます、はい、
そうですか。最近ですね、あれどこの国だったか忘れましたけども、やっぱりそういう、バリスタの方が気軽に、その時に参加された方にあのいろんなそのことについて教えてくれるっていう、うん、それどっかオーストリアかどこか忘れました、
はい、
うん、結構あの素敵な空間だったんで、
う
ん、
そうですね、
わかりました、うん、はい、アメリカ の、 あのシアトルのそばのなんて言うんですか、
ポートランドです
かね、ポートランド、
はい、
ポートランドでバリスタの方が
やってましたか、
教えてました。ポートランドもコーヒーショップが非常に多いそうですね。
多いですね。
行かれましたか、
はい、ポートランドはまだないんですよ。
そうですか、はい、これは行ってみる価値がありそうですよね。
そうですね、
はい
はい、
大木さん個人としては、はい、あのこのサントミーセンターであのやってみたいなって思われる何かございますか。
うん、まあ、個人的にはスポーツが好きなので、
はい、
まあ、そういうスポーツ運動系を絡めた何かワークショップとかやっていきたいな、はい、
そうですか
と思ってます。
あの最近はすごく10代であの素晴らしい世界で活躍するあの方がもうたくさんおられますし、
はい、
まあ、いろんなものとコラボレーションして、まあ、その書家の方ともコラボレーションするということですけども、あのいろんなことがあのサントミセンターでできそうですね。
できそうですね、
はい、まあ、外に出かけるというのもあるでしょうけれども、はい、まあ、
サントミセンター拠点に
本当ですね、はい、よろしくお願いいたします。
私
まずはそのラテアートかなんか教えハート型を作りたいんでぜひよろしくお願いいたします、はい、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児や豊田会計事務所のご協力でお届けしました。株式会社新創社ディレクター大木達也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。